西宮 's number one local radio station from 78.7 Sakura FM。
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さあ、8月の西宮徹底解剖は西宮のおかしなパティシエたちと題しまして、ゲストティーチャーに西宮洋菓子研究会の皆さんに週替わりでお越しいただいて、いろいろとお話を伺っていこうという趣向でございます。今週も3人のゲストティーチャーをお迎えしています。それでは自己紹介で、まずは、
はい、西宮北口駅近くにありますパティシエ寺新田の新田と言います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。新田さんは居残りでございまして、先週に引き続きのご登場でございます。さあ、そしてお隣。
はい、甲子園を中心に西宮で4店舗でやらせていただいてます、ベルンの倉本博和と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。さあ、そして、
あ、よろしくお願いします。新田さんと近くなんですけども、西宮北口で営業しております、シェイノウェイの井上でございます。よろしくお願いします。
は
い、
この井上盛大さんが今回のこの大きなタイトル、西宮のおかしなパティシエたちっていうのを考えてくださったんで、
はい、ね、そうです、はい、ありがとうございます。は
い、なんかこういうのいろいろ考えるのお好きなんですか？
いや、
キャッチコピーみたいな、
なかなかそういうのはすぐには浮かんでこないんですけども、はい、まあ、いろんなメンバーとお話ししたり、うん、そういう中でいろんなアイデアが、はい、出てきますんで、それで、ね、全員で考えますね。
はい、西宮洋菓子研究会、皆さんなんか和気あいあいとね、いろいろとイベントをなさったりね、活動を続けてらっしゃいまして、ホームページ先週も言いましたけれども新しくなりました。ぜひ西宮洋菓子研究会で検索をしてご覧になっていただきたいと思いますが、さあ、2週目の今日はですね、洋菓子カレンダー、季節の洋菓子のご紹介ということでございまして、まあ、この頃季節というか、なんか行事というか、なんか随分連動したお菓子とかもありますよね。
そうですね、はい、
というわけで、そのなんかとお菓子みたいな感じで、1月から順にいろいろご紹介いただきたいなと思うんですが、まず1月といえば、
フランスの方でそのガレット・デ・ロワっていう、まあ、パイ、クレーム・ダ・バンドというアーモンドのクリームが入ったパイのお菓子を、
はい、
祝うといいますかね、そういうイベントがあるんですけれど、うん、はい、
これは日本でも随分ともうかなり定着はしてきているんでしょうか？
そうですね、だいぶ、うん、関西の方ではまだちょっと少ないとは思うんですが、全国的にはかなりそういう、取り組みっていうんですかね、うん、作られてるところ多くなってると思いますね。はい、
これは特になんかこうお祝いの仕方とかっていうのはなんかあるんですか？
中にフェイブっていうね、はい、こう飾り物というか、はい、入れてこう焼き上げてですね、こう切った中に分け与えられた中にそのフェイブが入ってたら、はい、いいことがあるよみたいなですね。
あ、今年1年ラッキーみたいな。あ、じゃあちょっとそういう幸運を占うみたいな意味も込められたお菓子なんですか？そうですね、
まあ、フランス菓子のお店を中心に、うん、はい、多分やられてるお店が多いかなっていうふうに思うんですけど。
なるほど、はい、新田さんとこでは、
まだちょっとガレット・デ・ロワはやってないんですけど、うん、やりたいなと思ってますけれど、うん、はい、
倉本さんとこでは、
うちもどちらかというとフランス菓子っていう形ではないので、うん、今現在は販売はしてないですけども、
うん、
はい、洋菓子全体としては有名というかですね、
うん、
最近
こう
ブームになりつつあるものかなというふうには思ってますね。
井上さんとこは、うん、
まあ、自分とこも、まあ、今は用意はしてないんですけども、ただお客様からのリクエストというのは年々増えてきてますね。
なるほどね。
写真持ってきたりとか、うんうん、こういうケーキ焼き菓子ありますかいうので、 で、まあ、できるだけ、そうですね、あの予定が合えば、我々もそういうのが、お客さん要望に応えるようにチャレンジして、うん、自分も作りたいのがありますんでね、うん、一回やってみていうのはありますね、はい、
先週もねあの話に出てた西宮は工房型のね、洋菓子屋さんが多いということで、だからちょっとこういうふうにあのこんなん作ってほしいねんけどみたいな、はい、そのお客様からのニーズにも応えることができるという、
そうですね、
結構お客様とあのそのケーキ屋さんの距離が近いところが多いですね、
は
い、
そうですね、よくやっぱりそういう特注ケーキというんですかね、やっぱお客様がご希望されるこう写真持ってこられたり、先ほどお話しあったように、うん、でこういうものとかイメージされるものを極力それに近いお話を直接お聞きして、うん、でまあ、作らせていただくということよくあります、
はい、これはいいですね、はい、さあ1月はそのガレット・デ・ロワ、多分西宮でもおいおい定着していくんじゃないかという、ね、お菓子でございますが、はい、2月といえば
やはりバレンタインデーですね、
はい、このバレンタインは、まあ、なんかチョコレートというイメージがね、まあ、まずあるんですけど、その他にもこういろんな趣向でケーキとかを作ってらっしゃるんですか？
そうですね、
チョコレート以外ね、
まあ、最近なんていうんですかね、日本でもというかこうチョコレート専門店というのがかなり増えてきまして、はい、やはりその、まあ、百貨店さんなんか特にそういう、チョコレートを全国、まあ、フランスとか、まあ、ヨーロッパの方から集めたチョコレートの中も、うん、もう博覧会的な感じでこうイベントとして、されてますので、うん、ますますそういうバレンタインイコール、まあ、チョコレートのこう、うん、イメージがかなり定着していると思うんですけれど、
あの、はい、西宮にもねチョコレーティエさんがいらっしゃる、はい、でお店もあったりなんかということ で、ね、まあ、だからこのチョコレートっていうのと洋菓子というのはまたちょっと違う部分もあるわけなんですね。
そうですね、う
ん、各店舗こう、ね、個性を打ち出すために、はい、あのショコラティエさんがこうトリュフチョコとかにこう力を入れられてるんであれば、うんうん、私のところでしたらこう、ね、
ベルンさんは
チョコレートのケーキを出したりとか、うん、あるいはまあ昔ながらのそういう生チョコレートみたいな形で提案したりだとか、うんうんうん、まあ、各店いろいろこう何ですか、個性を出せるようにっていうふうにやられてるんじゃないですかね。
やはりでもバレンタインっていうとなんとなくこうチョコレートっていう延長線上にはあるということですかね。やっぱり井上さんとこもそうですか。
そうですね、同じくチョコレートが、バレンタインとなればね、うん、もう求めるお客様も多くて、うん、どうしてもまあ生のチョコレート菓子も作るんですけども、結局プレゼントする目的が多いもので、うん、でもこう日持ちっていうか、あ、
そうですよね、すぐ相手の手に渡るかどうか分かんなかったり、
そうですね、
ねえ、でもまあこのバレンタインデーはもう本当にね日本でも定着してきましたし、そして3月といえば
3月はやっぱりイースターですかね。
あー、はい、イースターも、まあ、あのキリスト教の、ね、行事ですけれども、日本でも随分今はもう定着してきてる。
そうですね、はい、
どういう形でイースターの場合はあのケーキを作りになって提供なさるんですか。やっぱり卵型とか、
そうですね、今、まあ、西宮のその洋菓子研究会としてはその卵の型、共通の型を使って各店その中に、はい、各店オリジナルのお菓子を作ったものを入れて販売していますね、はい、
そうなんですか、はい、じゃあそれぞれのお店の一押しがその中に入っているという。
そうですね、卵をモチーフにしたというか、はい、卵型の容器の中に、はい、まあ、それぞれのお店がこうどう表現するかというかですね、
は
い、ちょうど3年前ぐらいからですかね。
そうですね、
はいはい、
まさにその西宮洋菓子研究会、いろんな形でその研究したりそれを持ち寄ってっていうようなことをやっぱりやってらっしゃるんですね、
はい、
それが3月、はい、4月は
4月は、まあ、そうですね、日本ではあまりなんですが、ヨーロッパの方ではそのポアソンダブリというような、まあ、お魚の形した、まあ、これもまたパイとか 作ったりとかで、はい、っていうようなイベントはありますけど、
はい、まあ、日本ではちょうど、ね、新入学とか入園だったり、ね、入社だったり、まあ、新しいそのね、そね、生活の始まりみたいなことで、はい、またお祝いにケーキをっていう方もね、多分いらっしゃる。
桜をあしらったようなそういう商品だったりとか、
そうですよね、
はい、西宮とか桜ですしね、うん、
はい、市の花がね桜ですからね、さあそれが4月、では5月は、
5月はやっぱ子どもの日がまず来ますかね、
うん、ああ、で子どもの日のお菓子というと、そのいわゆるちょっとデコレーションが何かこう兜だったりとかってことですか。
そうですね、
うん、はい、うちのお店でしたら、まあ、鯉のぼりと兜のケーキとかを出したりしますね、
はい、ああ、ベルンさんは、
まあ、うちもそういう熊のなんていうんですか、うん、そうです、うん、熊の形をしたお菓子とか、まあ、どちらかというとこう男の子が喜びそうな、はい、テディベア、まあまあまたちょっと違いますけど、
そう、子供さんに喜ばれそう、
喜んでいただけるようなケーキを作ったりします、
ね、井上さんがね、
もう自由に発言してらっしゃいますから、はい、井上さんとかはどうなんですか。
同じように鯉のぼりの形っていうか、まあまあロールケーキなんですけどもね、
はい、
それをこう目と、尾びれ背びれつけたような感じでいうのが、うん、ちびっ子がやっぱり喜ぶもんでね、
うん、はい、
それをね家族で切り分けて、
なるほどね、
楽しみたいですね。
あ、はい、それがまあ5月、
あとは母の日もありますけどね。
母の日ですね、
母の日、
はい、
母の日っていうのはお母さんのために、他の子供さんだったりお父さんが買いにいらっしゃる、はい、
そうですね、
っていうケースが多いんですか。
結構可愛いですよ、ちびっ子がね、うん、お金握りしめて買いに来てね、うん、お母さんのためにみたいなね、こう選んでいる姿を見るとすごくほのぼのしますね。
子供のお小遣いだと一切れぐらいしか買えない。
いやいや、でも
な
んかその気持ちにこう結構心を打たれますよね。なんか、あ、いいなと思いますね、
うん、あ、なるほどね。さあ6月、ジューンブライドなんて言いますけど、日本では、うん、では
そうですね、あまりこう6月となると、うん、まあ、日本では一連のイベントごとが終わってちょっと落ちたかなっていうお菓子屋さんとしてましては、ちょっと、
うん、
まあ、父の日あるんですけどね、実は父の日あったんですけど、
なんか母の日に比べて全然なんか盛り上がらないそうです ね、 ね、
なかなかですね、
ついつい忘れてしまいそうなイベントですけど、
おまけ的な感じ で、
ですから、はい、我々、
でもジューンブライドじゃなくても、その結婚式も今やそのね、ケーキ入刀のケーキも随分といろいろと変わってきましたよね。
そうですね、ね、僕ら本当にもう20年30年ぐらい前はこう、うん、そびえ立つようなこのウェディングケーキというんですか、
は
い、
で、まあ、なんか一角だけしか本物はなくて、うん、そこに入刀してみたいなね、
はいはいはい、まあ、パスティアージという砂糖ゼラチンでこう固めた、はい、練ってこう固めたようなこう、高いケーキが流行ってたんですけど、今はもうここもでも10年ぐらい以上は、その実際食べれる生のケーキというんですかね、うん、ショートケーキタイプの大きなウェディングケーキというのが主流ですね。
ねえ、はい、そして入刀してファーストバイトをして、であとはみんなで切り分けて幸せのお裾分けみたいなね、うんうん、はい、なんかああいうスタイルが定着してきましたし、ね、はい、あれもすごく楽しみにね、どんなケーキ出んねやろっていうことで、結婚式のね、披露宴にいらっしゃる方も多いと聞きましたから、
はい、
やっぱりそのパティシエさんの腕の見せ所みたいなところも随分と広がりますね。
そうですね、はい、
で、6月、7月、
4月は七夕がイベントとしてはありますけれども、うん、
はい、
お菓子はどうですかね、
天の川のような
ね、
どうなんですかね、短冊みたい、
鈴宮春日のファンの方なら七夕クッキーといえば分かるとは思うんですけども、
あ、
まあ、それはお店に当店だけなんですけど、オリジナル、はい、オリジナルというか、そのアニメの中に出てくる、
まあ、本当に西宮ならではの、
うん、そうですね、
ね、聖地舞台
のアニメ
巡礼でね、はい、いろいろと回られる方もいらっしゃるので、
はい、ぜひ、そういうのは、うん、当店は用意はしてますけど、
まあ、7月はパリ祭なんですけど、
そうですね、
でもそれも特に、
それも特に
その時のお菓子というのは
ないですね、
はい、8月は本当、うん、もう暑いは毎日みたいな感じです、ね、まあ熱戦が繰り広げられております、
ね、ここだけもね、
甲子園、
甲子園ですね、
はい、倉本さんとこはね、はい、近いですし、
はい
ね、これ後でちょっとまたちょっと特別にいろいろ西宮ならではのみたいな形で伺いたいと思うんですが、はい、じゃあその次9月もやっぱりまだちょっと暑いさなかということで、
そうですね、まだ残暑残るような形で、そうですね、はい、
じゃあもう次は10月ですか、大きなイベントというと。
そうですね、10月はまあ最近すごく定着してきました、ハロウィーンがありますね、
はい、ねえ、あんなに定着するとは思わなかったって皆さんおっしゃるぐらい、もうどこでもここでもね、
そうですね、
仮装
仮装大会みたいな形でありますね、
うん、これはやっぱりあのかぼちゃのお菓子とかっていうのが主流とかになるんですか。
まあそうですね、まあかぼちゃメイン、そうですね、かぼちゃはまあ一般的なかぼちゃになるんですよ、
結構やっぱ皆さんね、なんかパンプキンプリンだったりタルトだったり、はい、結構かぼちゃをたくさん使われるお店も多いでしょうね、
そういうのを、まあ、我々どのお店も作ってるんですけども、はい、それよりもその仮装してこう楽しむイメージの方が今は先行してね、
うん、確かに、うん、そうですよね、
ハロウィンといえば ね、
ね、うん、でもまあ子供さんがねトリックオアトリートって言ってお菓子をもらいに回るわけですから、うん、なんかそういうちっちゃいねなんかお菓子みたいなものも、ね、うん、このシーズンは、
ね、そうです
ね、登場してくるのかもしれませんね、
はい、う
ん、
ですからまあハロウィンこうやっぱりお菓子屋さんの場合その、まあ、焼き菓子とかいろいろこう各店ありましてそのラッピングとかですかね、やっぱりそのハロウィン独特のラッピングがその時期って並びますの で、
です、ね、
やっぱりそういうのでこう 目、うん、まあ、目で見て楽しんでっていうところがよくありますよね、
は
い、
それこそインスタ映えですよねそして11月12月そうそう年末に向けてっていう、うん、
まあ、12月はもうクリスマス
で、ね、でもハロウィン終わったらもう次はクリスマスみたいな感じですかね。
そうですね、まあ、11月、まあ、あのちょちょうどその10月ハロウィンとクリスマスの間に洋菓子園遊会というものが、
うん、あのこれが西宮ではもうすごい大イベント、
メインのイベントとしてありますね、
はいはいはい、あ、なるほどね。さあそして12月のクリスマスで、まあ、1年が終わると、うん、結構でもあのいろいろ月ごとにとかシーズンごとにいろんなイベントがあったりで随分とこうお忙しいですね。
そうですね、結構イベントありますね、
秋以降はね、同時進行というかもう10月になるとハロウィンとクリスマスがと、うん、園遊会と、
はい、
もうみんな同時進行でやってますね、
もう大忙しい、はい、西宮のね、うん、あの皆さんはっていうところなんでしょうけれども、うん、さあ西宮といえば甲子園球場、そして今やね高校野球の熱戦が繰り広げられているというところで、さあ、ベルンさんは、
はい、
あのサブレがお土産として大人気でございました、
はい、ありがとうございます、甲子
園の、はい、ね、あれはもう随分歴史のある、
そうですね、あの甲子園サブレ自体は実は私と同い年で46年間あの販売し続けてるあの商品でして、
はい、そうなんですか、はい、誕生のきっかけっていうのは何かあったんですか。
もともとうちの場合はあの父が創業したお店になるんですけれども、まあ、西宮ならではの何かこう地域にちなんだようなそういうお土産的なね、あのお菓子が作れないかということを考えまして、あのフランス語でサブレがあの砂っていう意味なので、あのちょうどその甲子園はこう砂土をね持ち帰る文化があるので、何かそれをこうサブレでこうホロホロって崩れるようなあのお菓子なので、それをこう見立ててですね、あの作ったっていうのが一番初めにはなるんですけど、
ね、そうなんですか、はい、であの今掛け紙もね、甲子園の街並みがということで、これあのちょっとお土産に持っていくのに、その、ね、西宮の銘菓というかお土産っていうとね、多分皆さんいろいろまあお困りになるというか、うん、まあ、それぞれのねお好きなものがあって なんだと思うんですけど、ね、なかなからしいものっていう点ではこの、ね、甲子園のサブレは非常に、ね、重宝な、
うん、ありがとうございます、
は
い、
今日もね、あのみんなで分けて食べようみたいな考えてたんですけどね、
はい、
倉本さんどこにあるんですか。
ちょっと忘れてきてしまいました
もう売れて売れて、いやいやいやいや、もうそんな持ってくるほどない今、もう売らなあかん、
本当すいません、
いやいやいや、
今度あの直接あの局に持ってくる、
はい、持ってきます、
はい、ぜひ皆さんあの、ね、お求めいただきたいと思いますけど、その他やっぱり甲子園絡みというか何かっていうとエピソード、うん、込みで何かありますか？
そうですね、たまたま地域のそれこそ西宮の商工会議所さんからの、お申し出というかですね、お声掛けがありまして、うん、地元 の, 一品を地域の大学生の方々と連携して何か作りませんかみたいな勉強会がありまして、商い塾っていう勉強会だったと思うんですけど、うん、まあ、たまたま私がそこに行った時に、うん、向こうが女子大学の方とタッグを組んでですね、ベルンはじゃあ何かお菓子を作ろうっていうことになりまして、
はい、
で我々がこう思い出キャッチボールというですね、うん、まあ、ちょっとその箱自体を甲子園球場の形に見立てたような、
うん、
お菓子をこう三角連携みたいな形で一緒に作って、
はい、
生み出したような商品もございます。
はあ、そういうやっぱり三角連携ですか、はい、というのは今後もやっぱり、まあ、西宮はねたくさんの大学のある町ですから、はい、いろんな形でそういう試みっていうのも、
はい、
今後また広がっていくということはあるんでしょうかね。
そうですね、今もちょうど、まあ、手前どもそのベルンが、まあ、甲子園あるいは鳴尾に近いところにありますので、本当向こう側女子大学さんとすごく近いので、たまたま向こう側女子大学さんからのこうお声掛けでですね、その鳴尾のイチゴを使った、
はい、
スイーツを、
はい、
一緒に開発しないかっていうような感じで、
はい、
今こう動きつつあるところではあるんですけれども、
はい、かつて鳴尾は本当にいちごの産地として
みたいです ね,
ねえすごかったんですよ。私も当時っていうか生まれてすぐの頃から鳴尾生まれなんですけどね、うん、頃本当すべて周り全部いちご畑だったって、うん、でちょっと引っ越す時にそのいちご農家さんがじゃあこれ苗持ってったらっていうことでいただいて、しばらく家で栽培してたりとかっていうぐらいすごかったんですけれども、
全国でも兵庫県が一番いちご収穫量があったみたいですね、昔は、は
い、ところがなんかね随分とそのちょっと今ね残念な、
そうですもう専業その苗どこ行ったんですか。
いやそれもうねなんかなんでそうそうですよね、
広げてれば今頃ね、
ほんまですよね今いちご農家として左打ちはだったかもしれない、
いろいろこう戦時中に、
うん、はい、そうですよね、
なんていうんですか、飛行場を作られたりとかですね、はい、あるいはそのなんか洪水か何かで一回こういちご畑が塩を使っちゃってダメになった
とかで、ね、高潮が来たりとか、
だんだんだんだんこうなんていうんですか、少なくなっていって、今現在はいちご農家専業でやられてるのは一軒だけになってです、
そうなんですか、は
い、でまあ、その中島さんっていう農家さんと、うん、その向こう側女子大学さんが一緒に先にですね、うん、こうタッグを組んで、
はい、
なんとかこの鳴尾いちごをこう閉ざさないというか、うん、広げていこうということ でそこのいただいた苗ですかね、それを、うん、向こう側女子大学さんが屋上庭園で、
うん、
栽培されててですね、
はい、
で向こう側女子大学さんから手前どもベルンの方に、うん、ベルンさんお近くやから、
うん、
こんないちごあんねんけど、
うん、
なんかスイーツにしてくれへんかっていう風なお声をいただいてですね、今に至ってるっていうような形になるんです。
じゃあこれからまたねそういったものがねどんどん増えていって、うん、西宮の、はい、それこそ地産地消っていうんですかね、
はい、
いろいろいちじくなんかも割とありますか。
そうですね、一部いちじく農家さんございますので、いちじく作られているところありますね、
うん、
は
い、まあ、そういった本当にフルーツだったりいろんな、まあ、そういうものが、ね、どんどんまたこう取り入れられて、
はい、
スイーツに生まれ変わるというのもいいなとか思ったりするんですがね、うん、はい、さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
はい、本日お話にも出ました、3月から4月にかけてのイベントといえば何でしょうか、うん、
はい、なんか共通の卵の形の中に らしいですね。
そうですね、
洋菓子研究会さんがね、はいはい、ということでもうお分かりだと思います。さあ、そのイベントは何でしょうというのを書いてお寄せください。先週の答え、そして来週の答えと合わせてお願いいたします。さて、まあ、今週はあの、ね、本当に西宮ならではのお土産になるものだったりとか、まあ、季節ごとの、まあ、いろんなイベントの、ね、絡み あのお菓子なんかのお話をいろいろと伺ったんですが、今年本当に夏暑いですし、夏のお菓子、洋菓子といえば今からの季節っていうか、まあ、今の時期っていうと何が一番、
まあ、やっぱりフルーツ、今は桃ですかね、今の時期でしたら、はい、桃ですね、はい、
やっぱりその季節のものっていうのはやっぱり旬のもの、なんかパワーもあるし美味しさもやっぱり他のシーズンとは比べ、まあね、桃なんか割と長い時期ありそうな気もしますし、うん、はい、まあ、今でも、ね、先ほどおっしゃってたイチゴだって今だってまあなんかあるわけですけど、うん、やっぱりなんか最盛期みたいなのっていうのはなんかやっぱりパワーがある美味しいものがあるんですか。そうですね、
やっぱりあの旬のものが一番、うん、やっぱり自然といいますか、はい、一番美味しいかと思いますね。はい、
じゃあ今の旬の桃を使った、パティシエエイジニッタさんのおすすめは何でしょう。
そうですね、あの、まあ、スフレ生地っていうあの柔らかなあの生地をベースにした桃のスフレケーキというものがございますので、
は
い、
あ、そうですか、はい、さあ、それでは、ケーキハウスベルン、倉本博和さんとこの今のこの旬の、
そうですね、あの手前ども江東園にもお店がありまして、はい、あの少し北側にあの壇上町あの一軸をたくさんあの作られているところがありましてですね、はい、まあ、私もお近くなんであの松本さんという方が作られている一軸を 朝取りでこういただきに上がったりしてますので、あの、まあ、その一軸を使った一軸タルトとかですね、まあ、その辺がおすすめかなというふうに思います。
西北菓子工房シェ井上の井上さんとこは、はい、今おすすめは、
ね、8月の今の時期ですから桃を使ったのが一押しなんですけども、当店のところはわらび桃いう商品がありまして、わらび餅を桃味にしてまして、うん、それをこう手でちぎって、ムースの上に乗せてますので、ね、
やっぱりさすが西宮のそれぞれのお店、うん、すごいなと改めてね思ったりもしますし、うん、それぞれのオリジナルをね工夫して編み出してという、やっぱり努力もね、はい、日々重ねてらっしゃるということですよね。
そうですね、
はいはい、そういう皆さんが集まっての洋菓子園遊会がまあ人気っていうのもなんか分かりますよね、これはね、
はい、
はい、ということで、はい、西宮洋菓子研究会の皆さんも本当にあのいろんなイベントも含めて、ね、連携プレーをしながら、切磋琢磨ですか、
はいはい、そうですね、
ね、
はい、
本当にあのより高みを目指して、ね、はい、美味しいケーキをたくさんあの生み出してくださってますので、またまたあの新しいものもぜひ期待しておりますので、
はい、
今後ともますますご活躍いただきたいと思います。
はい、
今週はゲストティーチャーにパティシエエイジニッタの新田英二さん、そしてケーキハウスベルンの倉本博和さん、そして、西北菓子工房シェ井上の井上盛大さんとお三方をお迎えしてお届けしてまいりました。本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514 0798-375514、 E メールは787@sakura-fm.co.jp、 そしておはがきの場合は郵便番号 662-0911 西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。